お願いします。
失敗する人と成功する人の違いってありますか？
なるほどね、あると思いますね、はい、失敗する人成功する人の特徴って言いますか、あるんじゃないかな。まあでも失敗って悪いことじゃないっていうふうに僕は考えています。はい、だって新しいことにチャレンジしたら絶対に起きることがあると。それは何かっていうと失敗することです、
はい、
失敗します。だってやったことないことやるんやもん、うん、失敗して当然やと思うな。どれだけ偉い人でもどれだけすごい人でも今までやったことないことやるんだから、それは失敗すると思うんだよね。
明石家さんまさんも言ってました。
あ、そうなの？
失敗しないと成功しない。
ああ、そうだと思う、うん、
失敗した方がいいって言ってました。
みんな言ってるよね、はい、うん、で成功した人が言ってるから説得力があると思うよね。さんまさんが言ってたりすると僕が言葉よりもやっぱさんまさんの方が説得力あるなと思うね、うん、でその失敗の積み重ねで自分は何を学んできたかっていうことだと思うのよ、
はい、
失敗にもただ失敗しましたっていうだけでバカみたいにまた同じことやってたらまた失敗するからね、
はい、
うん、同じ失敗を何度も何度も繰り返すっていうのはよろしくないですよと、うん、いうことをまあ言いたいかな。だから失敗する人成功する人あるんだけど、じゃあまずその失敗する人によって、失敗する人って僕は理由が2つあると思うんだよ、
はい、
失敗する理由って2つあるかなと、うん、失敗する理由のまず1つ目は何かっていうと知識不足、情報不足の時ですよと、うん、知識不足の時、情報不足の時っていうのがもう失敗する最大の理由かなと僕は思っていて、どんな人間でも知識量が少ない状態で勝負すると絶対負けるし失敗すると思うんだよ。で仮に成功したとしてもものすごい時間がかかると思うんだよね、うん、例えばボーリングとかね、
はい、
うん、あのピンを倒してねって言って、でボールだけ渡されて、あれ投げるんだよって言われたら、はい、こうやって下から投げるったら一番いいんだっていうのが分からないと思うのよね、
はい、
こんな重いボールどうやって投げるんだみたいな、
砲
丸投げみたいな知識がないとそうなっちゃうと思うのよ、
はい、
ビリヤードもこれ、え、何これ突くのみたいな、どうすんの、叩くのみたいなこうやってやるのみたいな知識がないと全くダメみたいな、うん、分かりやすいところでね、うん、どんな人間でもその知識量が少ない状態で勝負すると絶対負けるし失敗しますよっていうのがあるのよね、うん、で、まあ、それだけじゃありませんよと。でこれが2つ目の理由になってくるんだけど、失敗する理由の2つ目は経験不足の時ですよと。情報量が少ないと失敗するからといって、情報収集を熱心にする人は多いのよ今の時代、デジタル社会だからね、すぐに情報って集まるじゃない、うん、でも情報収集しただけでは成功しないわけですよ。実践しないと意味がないわけね、うん、実践して初めて学べることがありますよと。さっきのボーリングだったら、あのね、あ、なるほどと、ボーリングをきれいに投げるのに下から投げたらいいんだと。で、ああやってきれいなフォームで投げたらスパーンっていくんだと。手首の回転を上げたら、まあ、こうぐーっと回転かかることによって、ピンが巻き込むように倒れるんだっていうのが分かれば、なるほど、分かった、分かったって言って、そればっかり見て、実際に自分で投げようとしないっていうね。それはうまくにならないよ。ぶっつけ本番でいきなりそれができるかってできないよね。やっぱり練習が必要ですよ、実践が必要ですよっていう話だと思うのよね。だから失敗する時っていうのは、あの知識不足の時と経験不足の時ですよと。でそこで成功する人とそのまま失敗で終わる人がいてると思うのよ、うん、でさっき言ってたように失敗で終わっちゃう人っていうのは何も考えてないってことね、うん、考えろと言いたい。何も考えてないとやっぱり見当違いなところを直そうとしたりとか、どうでもいいことをやろうとしたりとか、それとも同じようにいつか一生懸命頑張っていたら、うまくなれるはずだって言って間違ったフォームでずっと一生懸命頑張ってるとかね、うまくいくわけがないっていう話ね。でじゃあ成功する人っていうのは何かっていうと、なんかね、成功する人は3つの共通点があるっていうふうに言われていると。古今東西、成功する人には共通点が3つあった、成功するには3つあったって。まず1つ目何かっていうと、勉強家であることだっていうふうに言われているわけ、うん、成功する人はみんな勉強家であるっていうふうに言われていますよと。勉強することによって知識量、情報量を上げていって自分自身をアップデートしているんだと思うのよね、うん、でいざ実際実践して失敗した、もう失敗するに決まってるから失敗したってなっても、次どうすれば成功するのか、でなんでさっき失敗したのかっていうのをちゃんといつも考えている人ね、うん、だったらうまくいくと思うんだよね。例えば広告なんかもそうね、うん、例えば僕なんかでもその太陽光、 テレアポやめて広告やるぞってなった時に、あの広告のノウハウが全くないわけ、わからないわけね、うん、それでやってみるわけよ。とにかくやってみようって言って作ってやってみますよと、ダメだったって、情熱が足りないからかって言って、アホみたいにまた情熱込めて書くって言ってもダメよそれ、
はい、
うちの父親がそれをやってました、うん、ダメな広告を一生懸命作ってた。で、大変ずダメよ、ダメな広告を一生懸命作ってるから、はい、ダメに、加速かかって余計ダメになるみたいな感じになってるわけなんだけど、何がダメだったのか、例えば広告だったら、じゃあヘッドコピーがダメだったのか、オファーがダメだったのか、本文がダメだったのか、アイキャッチがダメだったのかとか、タイミングがダメだったのかとか、地域がダメだったのかとか、紙面がダメだったのかと、紙の大きさがダメだったのかとか、フリーペーパーだったらそのどこに出すのがいいのかとか、いろいろ考えるところがあるわけよ。全部一面に出した広告がいいのか、半分でもいいのかとか、いろいろ考えなきゃいけないところがあるのに、何も考えずに一生懸命頑張りますとか言ってると、バカかと、はい、お前の一生懸命はもう全く役に立たないわと、もう無駄金になるじゃないかっていうふうになってくると思うのよね。そうならないために、知識をずっと情報インプットしてやっていくと。で、それを上げていくと、まあ、要はね、僕がよく言ってるネットのクソみたいな情報に踊らされなくなりますよと。インターネットで嘘もあれば本物の情報もあるじゃない、
はい、
でも嘘が多すぎて本物が分かりにくくなってるっていうのがあると思うのよ、
はい、
うん、でその嘘に騙されてしまう人が大人でもいっぱいいますよと、
はい、
うん、そんなに騙されないためにはいつも勉強するっていうのが大事ですよっていうの。
ご飯もありますよね。ご飯は太るか良くないとか。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、あるよね、はい、ありますよね。そんなんがあるわけですよね。何が正しいのかが分からないわけ、情報がいっぱいありすぎてね、
はい、
うん、分かんないわけね。で、じゃあその情報を何で収集したらいいのか、これ成功の2つ目になってくるんだけど、成功する人の共通点2つ目は読書家であるっていうことね。本を読みましょう、本を、はい、うん、成功してる人はみんな読書家だっていうふうに言われているわけね。特に紙の本、デジタルの電子書籍とかじゃなくて紙の本がいいと思います。で、紙の本が電子書籍になったのはいいけど、単なる電子書籍っていうのはもう普通のやつと変わんないからね。普通のブログと変わんないから、誰でもできるしね。やっぱ紙の出版っていうのが、紙の本っていうのが一つの目安になってくるかなと思う。うん。本っていうのは、読んだ人の人生を変えるほど大きなパワーを持っています。はい、僕は断言します。で、実際僕は読書を通じてダイレクトレスポンスマーケティングの存在を知りましたし、コピーライティングや2ステップ販売っていうのを知ることができたのね。全部読書から得た知識です、うん、だから僕本大好きなんですよ。いろんな知識得られるから、うん、いきなり何もないところからいきなりアイデアが生まれるってことはまずない、
はい、
ないわけ。何にもないところから、あ、広告でやろう、ダイレクトマーケティングやろうとか言って、そんなありえへんからね、
はい、
何にもないところから生まれないから、生まれないわけです、うん、で本っていうのは著者が10年とか20年かけて見つけた真実や事実を2時間とか3時間とかで読めるように分かりやすく解説してくれますから、つまり10年や20年かけなかったら分からない事実がたったの2時間3時間で分かるっていう話ね、うん、それはもう読まなきゃ損だよっていう話ね、うん、10年20年の時間を2時間3時間に短縮することができるわけですよ。しかもたった1500円でコスパめちゃくちゃいいわけですよ。実際僕もそうですね、このダイレクトレスポンス広告っていうこの本、この書籍は僕は10年かけてやった広告のノウハウっていうのを僕は全部載せましたからね。まあ、昔の僕のように困っているっていう人を助けたいっていう一心で、その秘密のノウハウっていうのを全部暴露してやりましたよと。だからAmazon のレビューなんかではほとんどの方がやっぱ、ね、いいってよかったっていうふうに言っていただけるのはその辺じゃないのかなと思うわけね。出し惜しみなしでもう一気に書いたからね、うん、成功広告っていうのは僕は本当はね富を生む広告だっていうふうに紹介しているわけなんだけど、これ本当載せるかどうか悩んだのよね。悩んだんだけど本に出す以上これ載せなきゃなと、うん、って思って載せたわけですよ。本当はちょっとね、安くない価格で有料販売していたんだけど、もうこの際だからって言ってダーンと出したわけね。で、僕が広告で成功するまで2年かかったわけですから、この2年間の費用っていくらかかったんやっていう話をね、めちゃくちゃかかってますからね、うん、それを1500円で 得られるわけですから、だから嬉しいことにこれが1500件なんて安すぎますっていうレビューもいただいてるわけね。これやっぱ嬉しかったなと思いましたね。分かってくれる人はいてるんだ、もちろんね、なんだそんな大したことないという意味も書かれたりもするわけなんだけど、だけど成功者っていうのは良質な本を大量に読んでいるっていうのが、ね、やっぱあるので、年収3000万以上の人は月に30冊以上本を読んでいるのに、年収300万以下の人は1冊も本を読んでいないっていうデータもあるっていう話ですから、だから本はいっぱい読みましょうと、知識の宝庫だと思っています。で、成功する人3つ目は何かっていうと、ポジティブ思考であることっていうふうに言われています。新しいことに挑戦して失敗してね、へこんだ時に出てくる言葉や言動っていうのが、行動っていうのが今後の違いに出てくるんじゃないかなと思うわけね。ポジティブ思考だと、もう一回挑戦しようって、今度こそうまくいくはずだっつってやっていくんだと、ネガティブ思考だと、ほらな、やっぱりダメやんか、やるんじゃなかったって言って諦めちゃうと思うのよ。で、全部が全部、何もかも全てをポジティブ思考になれっていうわけじゃない。ネガティブ思考もネガティブ思考ですごい大事な思考だから、これはこれで置いておくんだけど、でも新しいことに挑戦するっていう時にネガティブ思考はいらないかなと思うわけね。ネガティブ思考は見直す時でいいかなと思う。客観的に見る時にネガティブ思考というのは必要だと思うんだけど、新しく前進していこうという時にネガティブ思考になっちゃうと、その一歩が踏み出せなくなっちゃうから、その勇気を出して一歩踏み出す時っていうのはね、やっぱちょっとポジティブ思考っていうのは大事かなと思うね。割合の問題なんだけどね、ネガティブとポジティブの割合、僕はポジティブが6割以上ないとダメなんじゃないかなと思う。まあ場合によるけどね、物事にもよるんだけど、ね、だってさ、ポジティブが低いと明日の勇気っていうかね、困難に立ち向かう勇気が湧いてこなくなっちゃうから、まあ、ポジティブとネガティブの割合は、まあ、7対3とか、まあ、8対2やったら、ね、楽観的になってしまうから、それぐらいの方がいいんじゃないかなと思っちゃいますね。で、単純にポジティブ思考の人は運がいいっていう話らしいのよ。で、ネガティブ思考の人は運が悪いっていうデータがあるみたいです。はい、なんかね、運の良し悪しっていうのは個人的な主観によるものが多いと思うんですけど、ポジティブ思考の人は自分で自分のことを運がいいと思っているんだって。で、ネガティブ思考の人は自分で自分のことを運が悪いと思っている傾向にあるらしくて、まあ単純に考えてさ、俺は運がいいんだっていう人と、僕は運が悪いんだよなって言ってやっている人では、どっちの方が成功する確率が高いですかっていう話をね。特に運が悪いと思っている人っていうのは、僕の個人的な独断と偏見です。はい、他人のせいにする傾向が高いかなと思っています。何かのせいに、人のせいにしたり、物のせいにしたり、
政治のせい、
そうそうそう、政治のせいや社会のせいにしたりとかね、こうかなと思うな。だからこの3つ、成功する人の条件、共通点っていうのが、勉強家であること、読書家であること、ポジティブ思考であることっていうのが、この3つかなと思っちゃうわけね。で、この3つを真似すれば成功するんじゃないかっていう話もあるぐらいだから、それなんかなんとなくわかるな。だってネガティブになりそうな時、売上のコロナ今回みたいな業績が落ちてきたとか、そうなった時にネガティブになってしまって、どうせダメだから俺どんだけ頑張ってもダメだよなんて思ってたら、新しいこと挑戦できないじゃない。どうせ補助金申請したって、俺は運が悪いから、ね、申請しても受からないよとか言ってなっちゃうわけじゃない。抽選なんだろう、じゃあ俺無理だわとかなっちゃうわけでしょ。受かる可能性が高いにもかかわらずみたいな。でもポジティブばっかりはダメよ。単なる楽観的思考になって、ネガティブがないとそのリスク管理ができなくなっちゃうからね。何も考えずに行けとか言って、赤信号関係ねえみたいな、バカ野郎みたいな、やめろって、高速道路なんて自転車で行けば大丈夫だよとか言って、バカ野郎みたいな、そんな感じになっちゃうから、だからまあまあ、そういうふうにちょっとポジティブ思考とネガティブ思考の振り分け、で、新しいことに挑戦するときっていうのは何でもそうだけど、ネガティブに陥りやすいのよ、失敗するから。だからその時ポジティブが大事ですよっていうのはちょっと言いたいし、やっぱ情報不足、知識不足だと失敗する可能性があるから、やっぱ勉強しなきゃいけないし、やっぱ紙の本っていうのもいっぱい読んでいく必要があるよ。で、何より大事なのが実践することです。実践すること、実践しないと気づきがない、 発見がないからね、分かんないもん。だって机上の理論だけじゃ分かんないからね。いざやってみて初めて分かるわけですよ。いくら漫画の描き方とかデッサンの仕方っていうのを習って、あ、なるほどねって、 YouTube でいっぱい見ても描けるかって言ったら描けないと思うのよね。うん、やり方描き方は分かっても多分描けないと思うね。それは描いてる量が少ないから。いくら YouTube で美味しいだし巻き卵の作り方っていうのを見ても、初めてだし巻き卵を作ろうと思ったら作れないと思うよね。 あのオムライスか、なんかあのくるくるくるくるってなんかやる、
はい、
くにゃーってなんかこう美味しそうなやつあるじゃない、はい、いくらこうピューって箸でやるんですとか言ってても、初めてやるときには多分失敗すると思うよね。うまくいかない、火加減火力がどうなんだとか言って、はい、なってくると思うわけですよ。実践です。まず実践していきましょう。で、実践していって何がダメだったのか悪かったのかっていうのを改善していく、いつも考えている人っていうのが成功していく人だっていうふうに僕は考えていますので、まあ、ぜひね、あの失敗で終わらないためにも、ぜひその成功する3つのパターンといつも考えているってことが、まあ、大事になるかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。